上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。早いもので今年始まってからもう3月も終わりということで、ね、もう4月も目の前ということで、はい、なんかね今年も早く終わっちゃいそうな勢いでございますけれども、そんな中でですね、まあ、春ということで、なんつうんでしょうね、一区切りついたっていうか、まあ、第一クォーターね、終わっちゃったなんていう感じでもありますけども、ここでさらに一発、スタートダッシュをね、切り損ねた方もいらっしゃるかと思いますけれども、ここでさらに元気を出していきたいと思います。はい、元気なゲストの方を招きしております。はいはい、今回のゲストはですね、一般社団法人生産物流現場改善研究会、はい、エーソール総経理の門脇さんでございます。
はい、門脇です。
よろしくお願いいたしま す。今回は野球帰りにもかかわらず、
はい、ありがとうございます。
スタジオまで来ていただいております。
は
い、
ちょっとお酒入ってますから、
ね、全然メイベンティーでございます。よろしくお願いします。
はい、
門脇さんとの出会いを思い出してたんですけども、はい、思い出せず、まあ、野球つながりですかね。
一回なんかソフトボール
ですね。で何回かお会いさせていただいて、ね、非常にアグレッシブな監督だなという、
元気だけが取れて
それでまあ何回か僕も中国来たばかりで、まあ、右も左も分かんない時に何回かオフィスの方にお邪魔させていただいて、
そうですね、
はい、そこら辺のなんかオフィスの仕組みというか仕掛けみたいなところも後半お伺いできればと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまず最初簡単に今どういうようなお仕事をやられてるかみたいなところを、
うん、は
い、
そうですね、僕の会社はですね、2003年から中国で起業をした、はい、生産現場物流現場向けのまずはシステムですね、在庫管理であったりとか、はい、トレーサビリティであったりとか、
はい、
作業者がポカミスをしないといった、はい、システム、まあ、特にバーコードを使ったシステムをまず開発してます、
はい、
それが一つ目ですね。で、二つ目が、現場の中国人の人たちがさらによりよく、うん、生産をできるような現場改善指導というものをやってます、うん、
はい、
で、これはまあ中国人の管理監督者を直接トヨタの OB の人たちを我々、今10人ぐらいいますので、はい、うん、その人たちを派遣して、直接現場の指導をしてます、うん。で3つ目はですね、この会場もお借りさせていただいている
んですけども、
月に1回、生産現場改善塾というものをやってまして、中国人の管理監督者、日本人の管理監督者がいかに現場を見て、うん、問題点を見つけ自ら解決改善ができる人を育てましょうという人材育成講座をやっております。かれこれ、300名ほど中国人の
すごい
管理監督者を卒業させて、おそらく中国国内では最大規模のそういった現場のね、人を育てる塾を作っております。また4月からも、
はい、
今のところ今日現在3月の26日で27人28人の中国人の人が申し込みあって、
すごいですね。
おかげさまであんまり営業せずに、はい、人が来ていただけると、はい、本当にありがたい状態です、
ね、
はい、そういったことやってます。
そこら辺の、ね、秘密も後ほど内緒で教えていただければと思います。はい、そんなわけでですね、はい、またお仕事内容は後半でお話をお伺いできればと思いますけど、はい、今門脇さんのご経歴を拝見させていただいておりますけども、
はい、そうです、最近ショーン系がいろいろ問題を起こしておりますので、はい、経歴詐称なん
て経歴詐称ね、さすが
さすがにもうないようにしておりますので、はい、ピシッと
ピシッと
ないようにして
ですね、
はい、
でここでいくともう込みどころ
満載
ですよね、はい、です
か、マサチューセッツ工科大学とか出てませんので、ちゃんと私のホームページ見て
ですよね、
出てないところは書いてませんので、
はい、
大丈夫です。
この1989年ブラジルへ留学っていうのは、はい、ここもうね、
そうですね、
なぜ言え
16歳で、まあ、タイだったりアメリカだったり、はい、いろいろその派遣先というか、うんうんうん、留学先があったんですけど、
はい、
一番遠い
うんうん、
国に同じ金額で行けるなら飛行機たくさん乗った方がいいだろう
という
だけでしたね。
16歳っていうと
高校1年
高校1ですか、
はい、
これは学校の制度、
まあそうですね、学校の制度でも一番あって、まあ、僕ずっと野球やってたんですけど、
はいはい、
まあ、若干先輩と揉めまして、
はい、よくありますね、
よくあるパターン、
ね、あります、あります、まあ、
ちょっと退部しちゃってですね、
あ、なるほど、
はい、まあ、半ばグレかけてた時に、はいはい、まあ、親がこういうのあるよっていうところで、はい、出してくれて、
なるほど、
それがそうですね、高校1年生の時でした
ね。へー、なんかカズみたいですよね。
いやいや、あの人とはまた違いますけどね。こっちはチャラチャラやってました。
実際これ、はい、初めて海外というか、
そうですね、16歳です
から ね、 そうね、初めて海外ブラジルってなかなかね、
もう初めて飛行機乗ったのがブラジルでした。28時間、
そうですよね、
ロサンゼルスから、リマ、
はい、
ペルーのリマ経由、
はい、
リオデジャネイロですね。
すごい、
28時間になりましたね。
実際、まあ、先ほどのお話じゃないですけど、まあ挫折って言ったら失礼ですけど、まあね、退部されて、
はい、
でまあ、自分変えるじゃないですけど、なんかリスタート切るみたいな、はいはいはい、いろんな思いも
終わ
りだったんじゃないかなと思いますけど、
まあけどそんな多くは考えてなくて、まあいいかぐらい、きつい練習しなくていいしみたいな感じで、なるぐらいですね。
実際行ってみてどうだったですか。
いや、やっぱり全然世界違いますしね。
うん、
こう9歳の女の子がおっぱいドーンとしてビキニを着てましたからね。
本当ですか。
ナンパしに行ったら9歳だった。
それ捕まるっていう、
ね、捕まります
リアルに捕まるみたいな。
リオデジャネイロのコパカパーナビーチっていう、
ね、あ、有名ですよね。
コパカパーナビーチでではですね、9歳の女の子がビキニを着てる。
皆さん聞いていただいておりますでしょうか。メモるとこですね今、
うん、すごいですね、コパカパーナビーチ、
コパカパーナビーチで
ありますね。
そこではブラジルはどのぐらいいらっしゃ
る。半年ですね。
あ、なるほど、なるほど。
で、まあ、いろいろサンパウロだ、
うんうん、
ブラジリアだ、いろいろ回していただいて、まあ、そういうプログラムがあって、
はい、はい、いいです ね、
ね、
うん、やっぱなんかよく初めて海外行ったりとか、はい、特に若い頃行くと、なんか価値観変わったなんていう方結構いらっしゃいます。なんかそこまでじゃなかったと
しても、いや、まあまあ、まあ、もちろん衝撃的なね、
うんうんうん、
こともありましたし、バスの移動だったんですけど、はい、バスに移動してたら、はい、当時はブラジルは非常に景気が悪くてですね、年利 1万%ぐらいインフレが起こって、
ははははは、
通貨も3種類ぐらいあって、
はい、
クルザード、クルゼード、クルゼードノブルっていう3種類ぐらいあって、
ね、うんうんうん、
その3ヶ月に1回ぐらい、2ヶ月に1回ぐらいかな、こう価値が全部変わっちゃうんですよね。デノミって言われてるやつ
です、ね、そうなんですか。
で、通貨の種類がそれだけ1ドル、10ドル、はい、50ドルとかいっぱいあってですね、
はい、
もう半年いても通貨の種類がよく覚えられないと。ハンバーガー屋に行って一番高い金出したらすげえ札束返ってきたっていうのがよくあるので、それがこうなんでしょうね、カルチャーショック。日本だとね、
1万円5000
円でね、種類決まってますけど、まあ知らないと損をするとこですよね。
なるほど、なるほど。でまあ半年回られて、なんか観光バスに、
そうですね、観光バスに乗ってたら、
怖いっすね、これ
流れ玉が本当に景気が環境が悪くて、
はいはい、
銃撃戦があったんでしょうね。だからガラス割れちゃって、
シャレになっ
ちゃうんですね。シャレにならないですよね。鉄砲当たったっていうね。
へえ、
そうなんですね。普通にそういうことが起こる国がブラジルだし、高速道路人死んでたら新聞紙かけられて
うわ
とかね。
まあ、それ日本からだとかなり衝撃的ですよね。
そうですね。
ありえない。
ありえないですね。
なるほど、なるほど。それで一回これ日本に戻られたんですか。
そうですね。僕は日本戻って、
はいはい、
高校生活したんですけど、やっぱりそんな生活を半年ぐらいしてると、やっぱりね、刺激的な生活を海外でやっていきたいというか、はい、海外に住んで海外で生活をしてっていう。
ね、やっぱそこはきっかけ、
そうですね、やっぱ変わってきますよね。
そうですね、そんだけ刺激あったとこから、うん、なんかまあ平和じゃないですけど、
そうですね、
なんかね、刺激が足りない感じにちょっと日本はね、
ありますよね、
ちゃいます
ね。まあ刺激を求めてなんかこう日本でね、うん、また別のことをしようかなと思ったんですけど、
うんうんうん、
なかなかまたそういったね、全然得るものは違うんでね、うん、
なるほどですね、
はい、
じゃあそこからちょっとやっぱ海外を意識した、
まあ、あんまり意識はしてなかったんですけど、呼ばれるところは海外でしたね。
で次に呼ばれたのが
アメリカでしたね。そのうちの親父の部下だった人が、はい、サンフランシスコから1時間ちょっと南に行ったところに、
はい、
ボデガベイっていうヒッチコックの鳥の舞台になったところがある、鳥と映画があったんです、はい、そこの舞台になったんですけど、うんうんうん、そこでウニを取ってる水産加工工場をやってまして、
なんでウニなのかなと思ってたんですけど、
ね、面白いんですけどアメリカはウニをずっと捨ててたんですよね、あんなトゲトゲしたやつ、はい、中身にあんな美味しいものがあるって知らなくて、うんうんうん、知らずにそれ捨ててたんですけど、はい、それに目をつけた日本人が1980年代中盤ぐらいから一攫千金であの辺に行ってたんですよ、ね、
へ
え、あの辺実はね、あの辺のあの西海岸の南側って日本人の水産加工工場って結構あって、あの、築地だったりとか大阪だったところとかにどんどんどんどん下ろしてて、
へ
で、とある僕が行った工場じゃなかったんですけど、別の工場の社長は当時出たてのクラウンかレクサスを乗ってらっしゃってました、
ね、羽振りいい感じので
、まあその周辺でウニが取れたのでそれを割ってダイバーに取らせて、あれ基本的に原子療法なんで、はい、網をくぐして網に入れて上上げて、うんうん、ポンドいくらみたいな感じで買ってきて、それを割って塩漬け、ミョウバン漬け、はいはい、塩漬けミョウバン漬けにはつけてって固めて、はい、下駄に乗せて築地に食う湯っていうスポットだったんですけど、まあ一桁それこそ本当に300円500円で売れて、実は買ってきた単価ってほとんど二束三文でめちゃくちゃ儲かってましたね、
あ、やっぱそうなんですか、うん、ここでなんか、まあ、初海外でのお仕事、
ね、そう、仕事って言ってもなんかもう時給いくらの世界で、社長が日本人だったんで、はい、まあまあ、先ほど言ってたうちの親父の部下だった人やってましたから、はい、で、まあ、時給いくらの世界でやってて、それでも周りの人たちは越境してきたメキシコの人たちで80年代後半90年代前半だったから、はい、移民っていう名の、まあ、亡命じゃないですけどね
ちょっとそれでも近い、
ね、近いですよね、いい感じですよね、その出てきた時にはもう本当に金網を破って出てきて、
うんうん、
それで家族の親父と長男が来て、うん、で最初はトレーラーの中に住んで、うん、トレーラーの中で生活して、うん、でお金を貯めて子供を呼んで親父嫁さん呼んで、でアパート借りてっていうようなのを 2,3 年していくと、はい、あっという間にこう働き手が増えてきて、お金持ちに、お金持ちじゃないですけど生活ができてくると、うん、
は
いう人たちがやっぱり30人50人っていて、
は
やっぱあの
面白い、
なんですかね、こうサバイバリティが高くて、うん、
です ね、 ですね、
彼らからは非常に刺激を
受けました、ね、なかなか日本だとね、それこそそんなに体験できない
です、ものすごい陽気ですからねでアメリカという人たちに対して 週休なんですよね、毎週毎週お金を払っていくので、なるほど、はい、それをどんどん貯めていって
で、
ね、で呼んで、
いや、なんか面白いですね。
まあ面白いのかあんなのかもめちゃくちゃですけどね、あのメキシコ人はね。
それで1年ぐらいですか。
そうですね、1年弱いて、はい、はい、うん、まあビザが取れなくてオーバーステイしてたんですけど、うん、あんまり言いませんけど、ね。
ピーみたいな。
そうしてて、じゃあ帰りましょうかって帰って、はい、それであの日本の東京都葛飾区にあるとある製造業の会社に就職して。
はい、
で工場が、まあ、当時東南アジアにみんな出てってたので、うんうんうん、マレーシアに工場があって、
は
あ、で、まあ、メキシコ人と話してましたけど、はい、まあ、英語が多少できたもんです
から、はいはい、
まあ、英語でできるんだったらじゃあマレーシアに行けって言って、なるほど、入社から半年ぐらいですぐ、
あ、もうそこ、ね、マレーシアみたいな、
まあ、中小企業だったんで英語喋れるやつがいなかったから、
は
い、
うん、
じゃあまあ喋るんだったら早く行けって
言って、まあ逆にあれですよね、あの先ほどお話ありましたけど、はい、呼ばれた感じですよ ね、
そうですね、
はい、なんか聞いてると、ね、
うん、
これまたマレーシアはいかがだった
です
か。
いや、もう最高ですよね、今でも住みたいと思って
で、ね、言いますよね、僕も後輩がマレーシアで起業してるんですけど、なんかもう帰らないぐらいの、うんうん、
あまりにも良すぎて、僕20代の頃とマレーシアったもんで、
いいですね。
そうですね、生活は楽ですし、ずっと暖かいですし、飯はうまいですし、
あ、美味しいですね、やっぱね、
こう、ぬるくなりますよね。
あ、ぬるくなるって言いますよね、なんかそういう意味で日本に帰れなくなるっていう。
そうですね、だし20代前半でこんなにぬるくていいのだろうかというぐらい、
はいはい、
そのやっぱり現地人っていうのが、マレーシア人、インド人、うん、中国人って言って、皆さんね、日本人の方が行かれて苦労するのは言葉の問題だと思うんですけど、はいはいはい、僕は言葉の問題も最初からじゃなくて、で特に若かったんで柔軟性が多少あったんですよ、はい、
うんうんうん、
非常に仕事は楽だったですし、
へ、 でもとは言っても、まあ、言葉できてもなかなかやっぱ外国人をこうコミュニケーションするっていうか、うん、仕事でのコミュニケーション取るって、うん、いろいろご苦労もあったんじゃないかな
と。あんまり仕事だと思ってやってなかったんでしょうね。
なるほど、なるほど。
仲間だ友達だみたいな感じで、
はいはいはい、
まあ、それが良かったのかもしれませんよね。
なんか後半でそこら辺のなんか今ねやられてるマネジメント論みたいなところについてもお伺いしたいですけども、その外人の中にすってこう入られるなんかコツというか、
自分が外人だと思わないことでしょうね。
ああなるほどなるほどなるほど。
全然構わず、
うんうんうんうん
ですね。まあ受け入れるのは日本人の社会の方が本当大変で、地元だったり出身地だったり、出身大学だったり、そのなんかいろんなね、
ありますね、
派閥があったりとかするので、はい、まあ、そこのヒエラルキーに入ってしまうと、はい、なかなかね
出れない、
出れないですから、そういうかそこから出ちゃった方が。
なるほどですね、うん、なんか上海でもね、なんとか会、なんとか会とかいっぱい
ありますよね。
ありますけどね、僕も最近なんか何も出なくなってしまったんです。まあ、それはいいのか悪いのかをちょっと置いておいてですけどね。なるほどなるほど。ここではマレーシアではどんなお仕事を？
マレーシアではですね、もともとは、金属加工をやってる会社さん で加工から組み立てをやって、はい、まあ、昔でいくと VHS のビデオを作ってたりとか、車用のオーディオですよね、はい、うん、CD プレイヤーだったりとか、うん、あとは今もうなくなっちゃいますけど CD ロムだったりとか、そういったものを作って、日系の大手さ
ん
に納品してたと、
うん、
OEM で納品してたっていう会社ですね。
結構まあ工員というか工
場、そうですね、受験室も3500人ぐらいって、ね、まあかなりなかなかな、
そうですね、規模感、
規模でいくと、
うん、はい、そこからまあ管理職に抜擢され、
まあ、抜擢っていうか日本人がその田舎の会社だったんで、うん、はい、まあ、葛飾区と新潟に工場があって、
うん、
みんな大体ノイローゼで日本に帰ってしまう人たちがくて、別に田舎だからっちゃうわけじゃないですけど、はいはい、なかなかその新潟に山奥にいた技術者の人たちがマレーシアの田舎に行って仕事ができるかっていうと、まあ、なかなかできない
です、ね、難しいでしょうね。
それとかは仕事よくわかんねえけど、生きていけるやつの方がやっぱり生産のサバイバビリティは高くなります
ね。はいはいはい、なるほどなるほどなるほど。
ちょっとこう、まあ、ありがたいことに重宝してくれた、
ね、なるほどですね。そっからじゃあまあなんとか対応できるかなと思われて上に上げられた感じですね。
そうですね、対応できるかというか、まあ便利屋としてね、言葉喋れるし、ローカルのスタッフと仲良くやってるから、はい、仲良くやれるんだったら、じゃあ便利屋的な感じで雑多な業務やってくれみたいな感じですね。
なんか個人的に金脇さんの周りって、まあ、いろんな方がね、はい、いらっしゃって、なんかすごい人間関係が良さそうな印象を非常に受けることが、
まあ、あんまり人間関係を重視して人間関係組んでるわけじゃないんで、はいはい、まあ、好きな人間同士が集まってやってるだけですから、特にそこあんまり気にしてない
です、ね、なるほどね。じゃあそこら辺はなんか昔からあんま変わらずというか、
うん、そうですね。
ちょっと前半戦お時間が来てしまったんで、はいはい、後半でちょっと上海来てから、
ね、 ね、
そのメンバーマネジメント的なところも含めてお伺いできればと思いますので、
はい
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
この番組はリバイアがお送りいたしました。